熱血
人体塾
超エアン。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、塾長、
はい、
今日はですね、
はい、
10月14日、鉄道の日です。
なるほど、あんまり関係ないけどな
そう言わず、あの1872年明治5年の10月14日に新橋から横浜間に日本初の鉄道が開業しました。
なるほど。
そして1922年大正11年には鉄道記念日として制定された歴史ある記念日でございます。
ああ、そうですか。
はい、てっちゃんの皆さんにとっては、
なるほど、
ね、はい、もしかしたらこの日は、
そうですね、
いろんなことを、
そうですね、
イベントにも参加して、などでね、楽しまれる時かもしれません。
私も東京行った時にですね、出張の時にいつもあの新橋のですね、第一ホテルをあの泊まるんですけどね、
はい、
駅を降りますとですね、前に電車がドンと展示してますね、新橋の駅前に。ああ、ここかと、
ここかと
思ってるんですけど、
ここかと、
はい
まあ、あの塾長は車が大好きですけれども、
はい、まあ、好きっていうか、まあ大好きまで言いたないけど好きっていう程度。
本当ですか、
うん、大好きの人はもっとですね、
まあ、でも塾長の車を見るとほーって思うような車を乗ってらっしゃいますけど、
ね、いやいや
いつか乗りたいななんて思いつつ、いやいやまあ、あの長距離の移動で言うと、まあ、飛行機なんかも出てきますけれども、
そうですね、
塾長と
僕はだいたい飛行機ですね。
飛行機ですか、移動は。
移動するのは東京とかね、まあ、はい、その程度の時間 2,3 時間ぐらいだったら、まあ、列車でいいと思うんですけど、
はいはい、
やっぱり4時間ぐらいになってくるとですね、飛行機の方が早いですし、ね、はい、楽ですわね。
そうですね、
僕もよくですね、友人があの鹿児島におりますので、
はいはい、
鹿児島行くときはいつもですね、伊丹から飛行機乗って1時間10分ですね、
はい、
で鹿児島空港に降りてですね、うん、そこからレンタカーで市内入るんですけど、30分ぐらいで入るんですけど、はい、最近は鹿児島まで新幹線が通ります
よ
ね。
そうですよ。
で電車乗ってこい、電車乗ってこいって言うんですよ。
もうちょっとしたね小旅行気分で、
うん、だけど4時間近くなりますからね、乗ってんのが。
時間を優先するか、それともその間の旅気分を楽しむか、
ね、だからまあその代わり、まあ飛行機の場合はフライト1時間前にだいたい空港に行ってですね、
そうそう、そういうのがあるんですよね
結局やっぱ3時間ぐらいかかるんですね、で鹿児島駅へ直接入りますから、
はいはい、
京都駅に新幹線に乗って大阪で乗り換えてですね、うん、で直接ですね入りますので、まあ、そういった意味では時間的にはあんまり変わらないかなと。
まあそうですね、
ただこうずっと座ってるのがね、はい、嫌でしょ。
まあ塾長としては、ね、やっぱりとっとと行ってしまいたい、
そうで売り子の方が来られますけど、あこでコーヒーまた頼んで300円、
はい、
頼んで飲んでないでしょ、何回飲まんな
って思っちゃうんですね。
そうなんですよ。
この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁天の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。熱血
人体塾超英やん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超英話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さて、
はい、
不動産住宅関連のニュースサイト、うん、住宅新報によりますと、うん、今後10年ぐらいを想定した希望する住まいについて、 これからも賃貸住宅派が 54.4%、 どちらでも良いが 28.4%、 どちらかといえば自己所有派というのが 17.2% というニーズ調査が出ました。はい、まあ、5割以上が賃貸住宅派ということなんですけれども、この理由としては、自由に引っ越せるなど自由度があるというのがやっぱり多くて 67.6%、 家族構成やライフスタイルなどに合わせて容易に住み替えられるというのが 46.3% と、フレクシブルに対応できる面というのが挙げられましたね。
うん、
はい、やっぱりもう買ってしまうとなかなかそこ移動できない、
うん、
でも賃貸だともう自由に動きが取れるっていうのは人気の一つだということですけれどもね。
どこで取ってんやろね、これ。
こういう調査
これ取り方によると思うんですけどね。だけど日本人って特にやっぱり持ち家志向がね強いですから、うん、結構分譲マンションもどんどん売れてますね。
そうです
ね、そういう意味では。だから、まあ、最近はですね、分譲マンション買う人も将来は、まあ、またもう一つ買うて投資用にしたりとかね、そういうケースも結構出てきてますね。
は
い、で、まあ、当社の方もあの賃貸マンションをですね、まあ、所有の50戸ぐらいのマンションをこう区切ってですね、
うんうん、
区分所有にしてそれを投資用マンションに切り替えるっていう工程も今やってますね。これはあのうちが管理しているオーナーさん専用にしかやらないんですけどね、
はい、
まあ、相続対策を含めてですね、まあ、現金で送るよりも品物で送った方が評価額は低いから、
うんうん、
まあ、多少の節税になるということで、うん、50個ほど今度はやります。
あ、
ま
あ、
何件か問い合わせは来てるんですけどね、
ええ、
まあ、いろんな意味で税金もこれからどんどん上がってきますから。
そうですね、
だからそういった意味で、まあ、多少の節税対策をやりながら収入を得るというようなことですね、はい、結構ですね、持ち家を持ちますけどもそれを将来、まあ、貸すと、はい、いうことも含めて余裕のある人はやられてますね、
うん、
まあ、賃貸マンションもですね、ずっとこう家賃を払っていくんですけども、最後自分のものにならないというですね、
そこがね、
考えがあるんで。ただね、
はい、
ファミリー向けのマンションの場合はですね、例えばずっと住むと、
はい、
ローンの場合はずっと払い続けなきゃならないでしょ、
はい、
その間修理もやらなきゃならないでしょ、
はい、
ローンが終わったら自分のものになるけども、だいたい30年とか35年のスパンでしょ、
はい、
もう建物がかなり弱ってきますから、
はい、
その時にですね、どんだけの価値があるかと思えばね、
はい、
賃貸マンションも家賃をずっと払い続けて、まあ、仮に35年のローンぐらいまで住むとですね、住んだらもう家賃半額にするとかね。あれね、結局不動産を持ってるとですね、税金結構かかるんですよ、
はい、
例えば管理費とか修理代とかね、それも含めてですけども、固定資産税とか
かかってきますからね。
それを結構払わんなダメなんですよね。
そうなんですね。
それやったら賃貸マンションの場合はお家賃と共益払ったらもう
全部やってもらえるから、
全部やってもらえ
る
んですよね。例えば何か相続発生しても何も借り物やから何も煩わしない、まあ、現金はできるだけ残してください、
はい、
まあ、そういった意味では何かあった時に、まあ、会社が不幸なことで、まあ、倒産したりとかそういうケースの時でも、まあ、まあ、今こういうとこ入ってるからちょっと安いとこ行こうとかね、
うんうんうん、
ただ売る場合は必ず値段下がりますので、よほど の状況でない限り、
はいはいはい、
だからそれを考えればね、自分の人生、まあ、70年80年を考えたらね、うん、どっちがいいかって言うたら、まあ、持たない方が楽かなというふうに思うんですけどね。
長英さんの管理されているマンションに住まわれている方なんか、これからも賃貸でっていう方の意見も多いんですかね。
そうですね、やっぱりね、私とかも個人でですね、親父が建てたマンションにいるんですけど、
はい、
もう30年以上経つけど、新築の時から入ってる人がね、うん、2人ぐらいいますね。
ああ、そうですか
40個で、
はあ、
ずっと。だから、まあ、ほとんどの方が例えば転勤したりとか、まあ、一時住んでるとかそういう方が賃貸マンションお借りになるんですけども、
はい、
いつまでおんねやとこれであんまり気の毒やしね、
はい、
中の風呂を入れ替えたりとかね、洗面化粧台さらにしたりとか、トイレ変えたりとかしてますけどね。
なるほど、
何にもする必要ないですよね、家賃
さん。そこは楽ですよね。
だから、まあ、家族構成にもよるし、まあ、皆さん方の思いもあるんですけど、
ね、そうですね、
別に便利さえあれば賃貸でもいいかなと。あんまりこう持つことに執着心がない方がいいでしょ
う。ローンなどの金銭面ですとか、災害時何かあった時なんかを考えると 住宅を所有しているとまたそれを自分で工面していかなきゃいけないというところで大変なところもありますけれども、そういうところも考えて賃貸派も増えているということもね、あるみたいです。
重田さんどうなんですか。
私は今は分譲マンション
に住んでます
けど、い
やもちろん私もですね、家はですね建て替えてちゃんとありますよ。それは昔からずっといるからいるだけで、まあその時の状況でどう変わるか分かりませんけどね、はいはい、だけどやっぱり分譲持ってるでしょ、
そうですね、
やっぱり分譲は持ちたいんですよ、ね、車でもレンタカーやなしに自分で持ちたいんです。
あ、
これは日本人の習性ですね、
はいはいはい、でもそうですね、
どうでしょうね
やっぱりあの賃貸と分譲で考えたらまた部屋の中だけのことで言っても分譲の方がちょっと収納の数が多かったりとか、
ね、
住みやすくできていったり、こう頑丈にできていったりするのかなと思うんですけれども、そういうなんか意見があった時とかって、騒音とか間取りとか、もう長く住める賃貸に住みたいっていう、そういう意見ってやっぱりチョエさんも反映はしていらっしゃるんですか。
ね、まあ、賃貸マンションでもね、なんぼでも分譲仕様のような建物は建てられるんですけどね。
ほうほ
う、まあ、それと見合うような家賃が、
そうなるんですよね。そうなるんですよね。
それは僕らとしては全く問題ないんですよ。
はいはい、
だからその買う方がですね、まあ、その価値をよく分かってですね、まあ、それぐらい払いましょうということであればいいんですけども、ただ賃貸マンションの場合はね、建設費はほとんど日本全国備えさないでしょ。
はい、
賃貸マンションは東京へ行くと京都の倍ぐらいになるんですよ。
ほう、
そうなるとかなりいいものを建てられるということになりますね。
あ、そうですね。
例えば鳥取県あたりだったらですね、はい、家賃安いで、
はい、
まあ、京都よりもはるかに安いで、
はい、
建設費はそんな変わらへんねんけど、それはやっぱりね困りますよね、オーナーさんは、
う
ん、
そうですね、
だからそんな意味ではその場所にもよるしね、
はい、
住む場所にもよっていろいろ変わるんですね。
そうですね、
そういう事情があります、
はい、また賃貸住宅というのはこれからのこう経済の流れとともに変化もしていくと思うんですけれども、
そうですね、
どんな風にこれから変化していきそうですか。
そうですね、やっぱり多分ですね、賃貸マンション住み慣れてくると、
はい、
これからやっぱ家具付きの部屋が増えてくるのかなと僕は思うんですね。家具付きの、ね、
家具付きの、
であの転居する場合はですね、やっぱりこういろんなものを買わなければならないでしょ、はい、あれがまあ無駄なお金なんでね、もともともついてると、
はい、
まあ、洗濯機もついてるし、いろんなものものもついてると、
うん、
でお家賃だけ払ったらもうそれで済むのやと、
はい、
いうような形だったらよりですね、移動しやすいですね、より
そうですね、
何にもいらない、カーテンも全部ついてると、
はいはいはい、
だからそういう部屋にぼちぼちですね、だいぶかなり業界でもそういう傾向が出てますけどね、
はい、
僕は変わっていくかなと。
うーん、
だから非常に借りやすく出やすいというですね、
あ、なるほど、
そういったものに変わっていくと僕は思いますけどね。
なるほど、
はい、
また新しい情報が入ってきたら長井さんの中でも教えてください。
はい、はい、もちろんです。
熱血交友録、今週は賃貸住宅派が増加している調査結果について詳しくお話を伺いました、
はい、
それではここで1曲お送りしましょう、
はい、今日はあのスマップのですね、シェイク、
うわー元気、私もスマップシェイク、どうぞ。熱血
賃貸塾、超ええやん。
賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用された方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
さあ今週もリスナーの皆さんからお便りいただいておりますのでご紹介していきましょう、まずはこの方、ラジオネーム浦島太郎さんからいただきました。ありがとうございます。賃貸契約の解約について困っております、アドバイスをお願いいたしますということで、ある不動産会社で気に入った物件がありました。しかし人気物件で希望者が多くすぐに埋まってしまうので仮契約をしてくださいと結構強引に勧められ一部金の1万円を払い契約書に記入しました。その時はキャンセルもできますし物件を押さえるだけですと言われました。そして他にもっと気に入った物件がありそちらと契約を結ぶことになったことを伝えると、担当の態度は一変して契約が締結していますしあくまでもそちらの一方的な解約なので家賃、2ヶ月分は解約手数料として必要だと言われました。 これはあくまで仮契約なので1万円を払っただけで解約手数料がかかるとは言われていませんでした。そんな内容は契約書に書いていますかと聞くと、不動産契約というものはそういうものですと一点張りです。今は揉めているところなのですが、このまま家賃2ヶ月分を払うことになるのでしょうか、教えてくださいといただきました。お金返ってこない、
まあまあお金をですね、本当は返ってくるんですけどね、はい、まあ、1万円っていうことですね、あとのその2ヶ月を払うっていうのがどこに、そんな不動産はそういうもんであって、これこの営業トークはですね、だいたい10年以上前の営業トークですね。
あ、そうですか。
今はこういったことは絶対しないですね。そういうものやと誰が決めてんやという、
はいはいはい、
もうとんでもない業者やねこれは。だから、まあ、一番いいのはですね、まあ、弁護士相談すると対象になるんで、
はい、
あの最寄りの消費者センターへ相談に行ってください。
消費者センター、
消費者センターですね。で消費者センターがちゃんとですね、あの対処してくれますので、
はい、
それとまだあのもう一件はですね、多分宅建協会かなんか入ってると思いますので、
はい、
あの全宅のですね、そこの支部を電話で探してですね、そこであの困った相談をですねしてください。そしたら ある程度指示をしてくれますので、まあ2ヶ月分は全然払う必要ないし、1万円も返ってくる可能性が高いと思います。
まあ、最初に仮契約、まあ、仮押さえということですよね。
そうですね、もうあの仮契約とか仮押さえそのものがですね、今だんだんなくなってきてるんですね。
あ、そうですか。
結局って手付けにして手付け流れっていう形に多いですけど、
はい、
契約審議からもう契約をしたと、確かにですね契約というのは口頭でできるんですけども、
はい、
相手もないし、これ話を聞いてるとですね、キャンセルも出ますし物件を抑えるだけですと言われてると、
はい、
だから言葉通り感じればですね、それも全然関係ないねから1万円も返してくださいと、で契約もまだしてませんと、記名術にも何もしてないねから、だからお金を返してもらえると僕は思いますけどね、なんでそんなこと言うたのか、ちょっと珍しい営業マンですねこれ。
なるほど、
多分、まあ、京都ではないんかなというふうに思うんですけども、
はあはあ、
京都であると、ね、とんでもない話ですねこれ、
はあ、まあ、消費者センターか宅建の支部を探していただいて、
そこを言っていただいたらですね、はい、もうここはお金は返ってきますね、
はい、ということで
ございます。これはもうとんでもない話ですね、
うん、
払う必要は全くないです、
はい、ということなので、
払わないでください。私がそういうふうに言ってたら言ってください
塾長が言ってました
か、はい、
はい、
ラジオで聞いてたと、
はい、
ちょっとあかんと言われたら文句があったらここを言うてこい
と
言って
くださいということですので、はい、浦島太郎さん、参考になさってください。続いて匿名希望の方からいただきました、ありがとうございます。2階建てのアパートを経営しております。1階部分は貸主の私どもが夫婦で居住し、2階部分は8世帯ワンルームを賃貸しています。半年ほど前に入居した30代の男性が頻繁に酔っ払って大声を出したり、音楽のボリュームを大きくしたり、他の住人から苦情が来ています。そこで一度注意したところ、本人に自覚はないようで、毎月賃料は払っているから言われる筋合いはないと暴言のように言い放たれました。このままでは他の住人とトラブルが起きないか心配ですし、私どもも怖くて注意できません。退去してもらうにはどうしたらよいのでしょうか。何か良い方法があれば参考にさせていただきたいですといただきました。まあ大変ですね。
それは怖くて注意できないで、管理会社が入ってなかったらあなたがちゃんと注意をしなくてですね、
うん、
住民の人を守ることはできひんねから、はあ、それでしたら自分で管理せずにですね、専門の我々のような業者にお願いをしてたとですね、
はい、
彼らはちゃんとそこで対処してくれます。
ああ、
はい、で注意は怖くてできないって、それとんでもない話でね、
うん、
自分のもんやから自分でちゃんと注意をしてください、
はあ、もう毅然とした態度で、
毅然としてください。でもしですね、それで相手がですね、よほどひどくなる場合は、それは普段からですね、例えばテープ取るとかですね、
はい、
契約書にそういう項目が入っているのかよくチェックするとか、いうことをある程度のものを揃えてですね、弁護士さんに相談に行ってください。
弁護士さん
に、で弁護士さんからですね、先方さんにそういうことをしないようにという通達を行きます、でそれを守らない場合は退去してくださいという解約退去になってきますね、
なるほど、まあ、あの管理会社というのはこういう時のためにも非常に力になっていただけるんですね。
そうなんですよ、こういう時こそ管理会社が仕事せんでいつすんねやとだいたいもう苦情を言うていくケースが多いです、ね、それが仕事なんです。
やっぱり第三者としてこう入っていくと話もまとまっていきやすいですしね。
ご本人が言うとやっぱ角が立ちますからね。
難しいですもんね。
だからその家主さんも自分どうでやってんねから、そんなことも言えへんような家主としてはちょっとですね、不甲斐ないと私は思いますけどね。
まあ、厳しいお言葉のようにも感じますが、まあ、でもオーナーさんとしてです、あの入居されている方がいらっしゃるわけで、それを守るのはやっぱりオーナーさんがご自身で経営されていたら、もうそのオーナーさんしかいないわけですから、確かにね。
だから僕らはもう、まあ直接ですね、自分のところでやってた場合ありますけども、はい、ごちゃごちゃ言うんだったら出てくれと、
はい、
はっきり言います、うん、これは決まってんねんからと、
うん、
だから他のものに迷惑かけるというのは、家賃払えや何してもええのかというね、
うん、
そんな理屈は世の中には通らへんと。
そうですね、
やっぱりあくまでも共同生活やから、お互いにですね注意をしながら一緒に住むということは、うん、これは常識やからね、
はい、
それのルールを犯す人間は出てくださいと、はっきり本人に言ってください。
そうですね、うん、
それも言えないのでは家主としてはですねダメです、
うん、
しかし
お父さんみたいです、
はい、
まあ本人に自覚はないようなんで、塾長がちらっとおっしゃったようにこうテープ取ったりとか、
そうです、
でも何だかいろいろ揃えて、それを元にしてまたこのご本人に言ったり、それでも無理なら弁護士さんに
弁護士さんに行くか、ね、そうか、我々のような管理会社にですね、当社の方に任せていただいたら、
はい、
専属で文句言ってきます。
なるほど、もう今からでもそういう管理会社に任すっていう形を取っていくこと
はでき
るわけですよね。いつでも
言っていただいたら結構ですよ、まあ、話聞かないちょっと分かりませんけどね、
はい
はい、
ということでございますので、はい、頑張ってください、
はい、
塾長、
はい、
では今週のツボいきましょう。
なるほど、管理はですね、まあ、たくさんオーナーさんが自分でやられてる多いんですけど、管理は専門業者に任せてください。
安心ですね。
安心です、
ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁天の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました、熱血賃貸塾超ええやん。番組もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
さっきお便りでオーナーさんが、まあ、酔っ払いの方で対応困られているということがあったんですけれども、これ管理会社さんにお願いするとしたら大体おいくらぐらい？
大体ですね、家賃のですね 5% から 8% ですね、幅が、
幅が、
まあ、それは何でか言いますとですね、例えばたくさんあれば 安くなりますね、
はい、
だから、まあ、ここ8個やったんですけど、まあ、それやったら比較的、まあ、ちょっと高い割高かなというふうに思いますね。だから、まあ、それぐらいの費用を出したらですね、わざわざ行かなくても管理会社がちゃんと本人にですね直接話をしてですね、もうそんなギャギャいいのとも出てくださいという対応予告をするからですね、いろんなことやってくれますので、持ち主さんなかなかやっぱり言うていくのも嫌やと思うんですね。だから、まあ、そういう時はお金を払われてですね、管理会社に任されたら、うん、やってくれると思いますけど、
でも必要最低限だけお願いしますっていう方もいらっしゃるんですよね。
そうです、そうです、うん、まあいろんなオプションがありますから、掃除したりとか、ね、いろんなオプションありますから、
はい、
まあ、保険かけるのと一緒ですね、
うん、あ、はい、そうですね、
はい、そんな気持ちでやってください、
はいはい、ということですので、はい、参考になさってくださいね、はい、さあ、明日なんですけれども、先週もご紹介しましたけども15日、
はい、
オーナーセミナーが、
はい、1時間オーナーセミナーありますので、
京都商工会議所でありますね、
ぜひですねオーナーさんたくさん来ていただいて、いろんな勉強をしていただければありがたいなというふうに思います、
はい
はい、
で、来週21日金曜日が、
はい、
これまた新しい情報ですけれども、
そうです、
更新料最高裁判決貸主全面勝利報告会、
そう
というものが行われます、
京都ホテルオークラで5時から、
はいはい、21日、オーナーさんや関係団体の方を対象にしているということなんですけれども、
大報告会と、まあ、縮小会をやろうということですね。だけど、まあ、いろんなですね、京都は消費者関係のですね弁護士さんやはりますので、そういういろんな問題をですね提起していただいて、我々はそれに完全にですね真っ向から立ち向かって勝ち抜いたっていう、
もう更新料に関する裁判というのはまだなんかいろいろと問題が解決していないところもあるんですよね。
結局ですね、あの裁判はですね6勝12敗というですね、3分の2が、うん、あの無効判決、更新料無効判決やったんですけども、
はい、
まあ、最高裁でですね有効判決が出たと、 はい、ただしですね、そういった所有者ある程度団体に関わるですね弁護士さんがですね、あのオーナーさんに対してこれは無効に決まってるから、あのほとんどが決まりますから更新料返してくださいというですねような内容証明を出してるんですね。ほう、それでですね今度は有効になりましたから、
はい、
本人さんにですね返しましたけども返してくださいと言っていたんです、有効やから、
はいはい
はい、ほんなら相手のですね弁護士さんはですね、それは裁判しても取ったらどうですって言われたらしいです。それを個人には担当の田中先生とかに相談に来られたわけ、はい、最高裁が有効って言って、ね、何を言ったんやと、はい、それはおかしいと、うん、立ち向かったわけですね、
はい、
で今度裁判で相手に対してですねお金を返せと、慰謝料を含めて返せというふうに戦ってますね、
はい、
そういうことがあるということをですね、はい、皆さんに お披露目したいと思います、うん、
まあ、更新料問題についてまた番組でも取り上げることがあるかと思いますけれどもね、
はい、
はい、また情報をお伝えします、
はい、
熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超 A 代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした。また来週です、はい、
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超 A の提供でお送りしました。